空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は警戒レベル4、避難指示についてお話ししたいと思います。大雨の時に発表される避難の情報で、警戒レベル4は避難指示になりました。以前は避難勧告と避難指示（緊急）の2つあったんですが、避難指示に一本化することになりまして、これまでの避難勧告発令のタイミングで避難指示だけが発令されることになります。警戒レベル4避難指示っていうのは、災害の恐れが高い状況で市町村長から発令されます。私たち住民が避難の参考にする情報で、警戒レベル4に相当するものには、土砂災害警戒情報とか氾濫危険情報などがあります。まあ、それらの情報を見聞きしたら、あ、警戒レベル4の状況になっちゃったんだなって皆さんそう思ってください。危険度を表す分布情報である気象庁のキキクルっていうものや、国土交通省が出している洪水の危険度分布の水害リスクラインというもので、紫色が警戒レベル4に相当する色ですね。警戒レベル4の色は紫って覚えてください。さて、警戒レベル4避難指示でのキーワードは、危険な場所から全員避難です。でも皆さん、例えば市内全域に警戒レベル4避難指示発令となっても落ち着いてくださいね。全員避難の前に、さっき危険な場所からってありましたでしょ、まあ、これは逆に言えば、発令対象地域の人の中で危険じゃない、つまり安全な場所にいる人はそこにいていいですよって、避難場所などへ移動する、いわゆる立ち退き避難などはしなくていいんですよっていう呼びかけなんですね。皆さん、立ち退き避難する必要があるのかどうか、まずは冷静にご自身で判断してください。それにはね、皆さんがいる場所が危険な場所なのか安全な場所なのか、それがわからないと判断できませんよね。まあ、それでハザードマップを見てくださいってよく言われるわけなんです。ハザードマップで色がついているところにいる方は危険な場所なので立ち退き避難ですね。ただハザードマップ整備も進んでましてね、いいんですけれども完璧じゃないんです。色がついていない箇所でもね、危険な場所ってあるんですね。まあ、それにハザードマップってなかなか読み取るのが難しいとかね、見づらいとかいう声も耳にします。まあ、ですので皆さんご自身で感性を研ぎ澄まして周囲を見回してほしいんですね。お近くに小さな川やむき出しになっているような崖などありませんか？そういうところの近くにいたら、やっぱり立ち退き避難ですね。避難に使う経路、ね、ルートもそういう視点で一度確認しておいてください。立ち退き避難する場合にもね、今は分散避難というものが推奨されています。指定された避難場所だけでなくて、安全なところにあるご親戚やお知り合いのお家とか、その他にもホテルに泊まるとか、まあ、できればね、そういったいくつか避難先の候補を考えておきましょうね。そして警戒レベル4までに必ず避難する、これも忘れないでください。今日は警戒レベル4避難指示についてちょっと詳しくお話ししました。